いくよの人生の転機はチャンス。人生の転機はチャンス。皆さんこんにちは。今日もお聞きくださり本当にありがとうございます。この番組は人生の中で訪れる転機をどう受け止め、そしてどんな風にチャンスに変えていったかなどのお話を、いろんなゲストの方にお話を聞いているトーク番組なんです。今日はですね、福島県の会津若松市から素敵な方をお迎えしております。株式会社星野常務をされていますむっちさんこと五十嵐睦弘さんです。むっちさん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではむっちさんから自己紹介を簡単にお願いいたします。
はい、私の名前は五十嵐睦弘と申します。年齢は45歳になります。
はい。
会社は株、今、紹介していただく株式会社星野という会社で、防災用の、仕事をしております。
うんうん、以上わかりました、ありがとうございます。はい、防災のお仕事っていうのは具体的にはなんかその点検とかそういう形ですか？
はい、まあ、防災、まあ、いわゆる防災屋さんって呼ばれる会社なんですよ。で、防災屋っていうと大体、消防署ですかって言われたりもするんですが、
はい。
うん、そういう業種ではなく、消防署がやらない防災の仕事をやってた。
例えば？
はい。それが、今、浦美さんがおっしゃっていただいた、消防設備点検ですね。
うんうんうん。
はい。まあ、火災報知器とか、まあ、代表的なのはスプリンクラーとか。
うん、なるほど。はい、
消火器とか。それの点検、法定点検をすると、
はい。あ、そうだね。必ず企業には、どこの会社にもある程度あるんですかね、こういう防災関係のものって、法定だと。
そうですね。建物の規模と面積と用途で、消防法で決まってるものがありますので、うん、それでこう必要なものがついてるようになります。
なるほど。はい、すごい人々の安全を守るそんなお仕事をされていますが、その会社で今常務っていうね、うん、結構お偉い役を持ってらっしゃるんですけど、五十嵐さんご自身は現場に出てるんですか、それも中にいらっしゃると思うんですか？
現在僕は、現場半分事務所半分の割合ぐらいで仕事してますね。
はい、はい、じゃあもう毎日結構忙しく動き回ってたりもするんですよね。
そうですね。はい。まあ、立場上出張もありますんで、うん、メーカーの集まりだったりとか、
はい。
協会の集まりとか、
なるほど。
まあ、外部の仕事とかね、うんうん、そういうことは、ちょくちょくあります。
はい、うん、わかりました。そんな五十嵐さん、今回ね、この人生の転機はチャンスに、ご自身から出たいよっていうふうに言っていただいて、本当嬉しかった。ありがとうございます。はい、
こちらこそありがとうございます。
五十嵐さんの、その今の会社は一社目ですか、もう勤められて長いですか？
あ、僕は2社目になるんですけど、で今の株式会社星野では、20年勤務しております。
うん、その前は？
その前は、高校卒業後に長野県の松本で、うん、うちの会社の、代理店をやってるメーカーさんなんですけど、そこの会社で、6年半勤めてました。
なるほど。高校卒業して松本に行って、
はい、
メーカーさんのところで6年、どんなお仕事をそこではされてたんですか？
その当時は工業用のディーゼルエンジン の、 組み立ての仕事をやっていました。
はい、やっててどうだったんですか、当時って振り返ると。
そうですね、最初の頃は楽しかったんですけど、
うん、
だんだん、LINE の仕事っていうのは、こう、一日同じことの繰り返しっていうのがあるので、うん、だんだん、こう、一日が長く感じるようになったっていうのをすごい覚えてて、
はい。
それがちょっと、その、一日が長いっていうのはすごく辛かったのを覚えています。
どうやってそれは発散してたんですか、当時？
その当時は、やはり、休みの日になったら、自分の趣味に没頭するっていう、ことで発散してましたね。はい。
趣味は何ですか？
その当時というか、まあ今も変わらないですけど、まあ、あのバイクと、
うん、
あの長野県に行った時はあとスキーをやった。この2つが一番多くて、
はい、ああいいところですもんね、
はい、
うん、そうやってちょっと発散しながら、でもちょっと時間長いよって思っていて、はい、そこからどんな転機になっていくんですか、はい、
そこからまあ6年半勤めていく中で、まあ僕があの正直この工場勤めをずっとしていくのはないなっていうのがあったんですよね、
うん
うん、やっぱ外に出たいなっていう気持ちがあって、う
ん、はい、
で一応その会社で、違う部門があってちょっと志願して移させてくれってことで、まあ、あの そこでまあ環境部門 の営業の仕事だったんですけど、そっちに移させてもらったんですね。
すごい、あのその LINE の仕事から営業って全く違う職種というか業種だと思うんですけど、はい、そこはどうだったんですか、はい、やっぱり
そうです、やっぱ高校卒業してずっと工場勤めだと世間知らずというか、うん、知らないことが多すぎて、
うん、
もう分からない言葉は飛び交うし、何していいか分からなくて、もう訳分からなくなって、
はい、
うん、はい、で父親に電話して泣いてしまったっていうことをすごく覚えています。
はい、苦しいよっていうことを言った。
はい、
あでも言えたんですね、その時お父様に。
そうですね、
うんうん、はい、その時覚えてます？
うん、そうですね、うん、すごく泣いたことはすごく覚えてるんですけど、
うんうん、
あとは何を喋ったかも記憶にあんまりないんですけど、
うんうん、
はい、ただすごい印象的だったのを覚えてます。なんかこう自然にこう泣こうと思って泣くんじゃなくて、こう溢れ出る思いというか、
うんうん、
その感覚がすごい覚えてますね、うん、
それでもうちょっと苦しいっていうことをお父様に言ったらどうなったんですか？
うん、まあそれでも頑張れって言ったと思うんですけど、
うん、
はい、そうですね、うん、そのくらいしか覚えてないかな、うんうん、はい。
そこからまだそこにはいたんですか、ずっとその現場に、そこの松本に。
松本、そのまあ結局その営業職ってことだったんですけど、
うん、
あの半年経つ頃にやはりあの成果出せなくて、まあ結局事実上の解雇になってしまって、
はい、はい、
ちょっとそれでまあ、うん、はい、ちょっとがっかりしてしまうというか、
うん、すごい、じゃあ、ある意味人生でいうとこの割と底辺に来ちゃったんですね、はい、その時に。
そうですね、
はい、うんうんうん、そこからどうなっていくんですか？
そこからあの、まあ、あの私の父が当時社長をやってた、あのただ株式会社の主任、
あ現在の星野に
戻って入ると、
はい、帰ってこいと、
帰
って見てどうでした？そしたら良くなった。
帰ってみたら、
はい、
まあそれもまた大変でまあ帰、まあその松本にいた時の会社の上司にも、まあ地元に帰って入るってなった時に、
うんうん、
あのまあその自分の親の会社入るっていうのは多分今よりさらに苦労すると思うよって言われてたんですね、はい、でそれが本当で
どういうことなんだろう、なんでなんだろう、それはどういうことですか？
そうですね、その当時そのまあ自分の親の会社に入って、で最初は支店配属だったんですけど、まあ支店に入った時にもうそこでもう社長の息子だという重圧をもう初日挨拶した時からもう全員から感じたのを覚えてます。
そうなんですか、
はいはい、
厳しい、
はい、
初日からあーって思っちゃったんですね、
うん、そうですね、もう敵視しかないなっていう、
そうなの、
状況が、はい、
あからさまななんかそういうものを感じちゃったってことですか？
そうですね、
うんうんうん
うん、
それで
まあ結局かれこれその間4年間郡山支店に勤めたんですけど、まあ4年間毎日 こう心臓ドキドキしながら会社行ってたのを覚えてます。はい、まあいろんなあのこう聞き耳を立てるというか、あの突っ込みどころを常にみんな探しているという状況で、だから お客さんと電話で喋っててもなんだその口の聞き方とか、はい、なんか結構あのそんなにあの偉そうな態度も取ってないんですけど、
はい、
うん、もう細かいとこを拾ってきて、うんうん、その言い方間違ってるとか、
うん、苦しくなっちゃうねそれじゃあ、
はい、
うん、
そう、もう一日中そんな状況で見られてたので、はい、はい、
それでずっと元気ではいられたんですか、そんな状況の中。
やっぱりあのね、あの沈みそうになるっていうのを自分でも感じたんで、
うんうん、
やっぱりその時にあの読書がやっぱりあのこう心を救ってくれたっていうのをすごい覚えてますね。
はい、あ、もうどうしようもできない、見えなくなって読書が、
はい、はい、
趣味になり始めた。それまでは全然本とかってあまり読んだことないんですか？はい、
もう本はもう本当に嫌いで、あの字を読むことが嫌いで漫画すら読まなかったんですね。
子供の頃とか漫画読みませんでした？
はい、漫画読むのも苦痛でした。
あ、全然じゃあ、はい、全然そういう本を読む、漫画を読むことがない人が、
はい、
きっかけはなぜ本を読み始めたんですか？
きっかけはやっぱり読みたくなかったけど、松本時代に、うん、あの2歳年上のアメリカ帰り の, あ の, とあの一応後輩なんですけど、
はい、
その彼からあの本は読んだ方がええでって、まあ、奈良出身だったんですけど
関西弁で、はい、本読んだ方がええでって言われて、
はい、うん、お前は何歳やねとかすごい何回も言われたりして、うん、うるせえなとかと思ってたんですけど
、はい、うん、いいねいいね、
はい、それでもなんかあのやっぱりその営業職になった時に藁でもすがるような気持ちで、
はい、
うん、何かしら学ぶなくちゃいけないっていう気持ちでこう読み始めたっていうのがきっかけですね。
あ、なるほど。全然その、はい、だからね、子供の時も読んだことないし、字を読む、活字を読むことをしてない人がきっかけをもらって、はい、読み始めたのは最初の本とかって覚えてます？
最初に読んだ本はあの、まあ、僕 の, あの女性 の, あ の, いとあの尊敬してるいとこがいるんですけど、東京に、はい、そのいとこがすごいあの読書家 で,、
うんうん、
でどんな本読んだらいいっていうのを聞いたりして、うん、まあ、その時にあの、まあ、タイトルとか気になったのをあのさっと読んでみるといいんだよとかって言って、うん、あのそんな読破するとか考えなくていいかなとか言われたのが気が楽になって、でその時にあの江原ひろゆきさんを紹介してもらったんですよね。
あのオーラの泉の江原さんですか？はい、スピリチュアルの、ね、
はい、あの時にやっぱりこあの江原さんのお話でやっぱりその沈んでた時にすごくこう救われる言葉が多くて、
うんうん、
はい、あれで精神 の, あの安定を保ってたっていうのを覚えてますね。
そこの本の中でこう覚えてるフレーズとか、ここが響いたんだよっていうのってどこですか？
そうですね、やっぱりあの天職と適職があるっていうことを言ってて、うん、はい、だからまあ天職を仕事にした方がいいとかって言うけど、うん、それは人によって違うってこと書いてあって、
うん、
はい、
うんうん、
だから天職だとなんかこう自分の心の中からこう喜んで何もあの努力しなくても努力してしまうみたいなものを言って、うんうん、まあ、適職っていうのは、まあ、その自分の能力に向いた仕事をやっていくというか、
うんうんうん、
まあ、それを見た時、うん、僕の人生は適職で生きて転職は趣味で生きていきたいなっていうのをすごく、うん、思ったのを覚えてます。
はあ、いいですね、うん、はい、その言葉が響いてこれだと思って読み始めた、それがまず一冊目で、
はいはい、
その後こう読み漁ってたのってスピ系が多いんですか？
そうですね、本当に最初は本当に江原ひろゆきさんのを何冊も読んで、
うんうんうん、
でそこからその後あの脳科学の茂木健一郎さんの本がすごい、こう脳にいいことだけをやりなさいというタイトルだったと思うんですけど、
はい、
あれがすごく良かったたんですよね。
どの辺が響いたの、はい、教えて。
あれ、まあ、うん、結局科学的な科学者のお話じゃないですか。 でもなんか門慶一郎さんの本ってその科学的ももちろんですけど、でも一番大事なのはやっぱりあの人間の心だみたいなことを書いてあるんですね。やっぱり結局信じる心があって、うん、あの人は成長するっていう、
うんうん、
だからあのなんだあの深いあの自閉症の方とかいるじゃないですか、あのサバン症候群とかって呼ばれる人たちとか、
はい、
ああいう人たちも結局親の愛であのどうにでもなるっていうことを言ってて、やっぱり信じてきた親はすごい力を発揮してこうすごいアーティストになったりとか、
なるほど、
うん、ああいうのを見た時に、あこれは江原さんの言ってることとすごいつながってるなって思ったから、そこでなんか読書が楽しいっていうのがさらに思ったんですよね。
そっか、やっぱなんだろう、この周りというかその方たちの声掛けだったり、そういうなんだろう心、温かい心で変化っていくらでもできるよみたいな、はい、そんな感じですか、ね、
そうですね、はい、
あでもやっぱりご自身に響いた言葉だから残ってますね、はい、しっかりね。
そうですね、はい、
あでそうやって読書によってちょっとずつ自分のなんだろう、こう今までこううわ嫌だなと思ってるのがこう逃げるわけじゃないですけど、ちょっと目線をそらして、はい、そっちの世界を自分の中に広げていったってことでしょうかね。
そうですね、はい、
うんうんうん、じゃあ会社ではちょっと苦しい思いをしながら、うん、でもそういう自分の時間ではそういう読書をしてバランスを取りながら生きていった時代があった、
はい、そうですね、はい、
そこからどうなっていくんですか。
そうですね、うん、そっからまあ読書で言えば、あとはビジネス書がだんだん多くなってきて、うんうん、はい、でその事故は、うん、まあいろんな人に憧れたりして、そうですね、まあ読書だけじゃなく、そのまあ YouTube であのテッドトーク、あれであの上松勤さんという方いらして、
はい、知ってます、北海道の方でロケットの方ですよね。
そうですそうです、そうです、はい、
あの方で響いてるのはどこですか。
そうですね、人に自分のやりたいことを聞くときは、やったことない人には聞くなっていうことを、はい、やっぱりやったことある人に聞かないとダメだってことと、うん、あとはなんかいい人はすぐ死んでしまうんですよってこと言っててあれとかすごい覚えてますね、はい、
なんかずっと子供の頃からね、まあ、言葉がけでなんか先生にこう言われた言葉が悔しくて悔しくてみたいなことをおっしゃってましたよね。
そうですね、はい、
何になるんだ、
先生にめちゃくちゃ言われて、うん、はい、うん、まあそれも妻がその動画紹介してくれて、はい、それで感動して、
うん、どういうタイミングだったんですか、はい、奥さんはこれ見なさいって言ったの。
その頃は多分まだ付き合ってた頃で、
うんうん
うん、で、LINE かなんかで、うん、これ、すごい感動するよって言われて、
うん
うん、それで見たんですよね。
うん、そしたら、
その時に、うん、はい。そしたら、まあ、わ、すごいってなって、そっから、こう、テッドトーク、ばかり見てる時期があって。
そうなんですか。
はい。そうなんです。で、そっからだんだん YouTube で、鴨さんが出てきたんですよね。
鴨頭さんが出てくるんだ、
はい、
うん、そしたら
そこで、うん、そこでまあドハマりして感動して、
鴨さんの話もいいですもんね、
は
い、うん、
最初に見たやつがすごい泣きながら喋ってたのやつだったんですよね。
どんな内容のやつですか、泣いてたの、
うん、それがあんまり覚えてないんですけど、
鴨さんが泣いてるんですか。
そう、鴨さんが泣きながら喋ってるやつがあって、あれに一気に吸い込まれたんですよね、そっからもうずっともう暇さえあれば見てる。
どこのシーンにその内容は覚えてないんですか、そこは。
内容が、いっぱい見すぎてもうすごくもうあやふやなんですよね。
そういうことか。
はい、
そうこうしているうちにって感じですか、はい、だんだん。
そうですね、はい。
ある方とのまた出会いが。
はい。そうですね。で、まあその後に、鴨さん、鴨頭嘉人さんと朝倉千恵子先生で、うん、コラボの YouTube して、
4年前か5年前のあの動画ですかね。
そうですね。
あれをご覧になって。
はい。はい、あの時になんかボイシーを始めたばかりですって。
そうでした、そうでした。は
い、聞いてて、
はい、
その後もその直後すぐフォローして、毎日聞き始めるという。
え、じゃあ、あれですか、はい、先生が喋ってた、初期の頃からも聞いてたってことですか？
そうですね、始められて1ヶ月後ぐらいだったと思う。
あ、そうなんですか、ムッチさん、はい。全然その時その、はい、コメントしてないでしょ？
サイレントリスナーですね。
サイレントリスナーさん多数いる中のお一人だったんですね。
そうです、はい、
あ、本当ですか、
はい。
高校卒業後で働いた工場勤務では毎日のルーティンの作業がつまらなく感じ、部署移動するもののパッとしない日々、涙が自然とこぼれてきて苦しい時間が過ぎていきました。地元に帰ってきてもいじめなどに遭ってしまい、辛い日々を過ごすムッチさん。しかし、あるきっかけで本と出会い、本に導かれ、学ぶことの大切さを知ることになりました。 YouTube でたまたま見かけた鴨頭さんと朝倉先生との対談ですぐにボイシーにハマっていきました。ずっとサイレントリスナーだったんですが、コメントを続けるうちにどんどんご自身が変化を感じるようになっていきました。
人生の転機はチャンス。皆さんどんな感想をお持ちでしょうか。インタビューであなたの人生観や仕事観を浮き彫りにする番組です。ご出演希望の方はどうぞホームページ問い合わせフォームからご連絡くださいね。お待ちしております。それではまたお楽しみに。